ただいまより2021年2月21日第三手術第一礼拝を始めます。賛美歌10番主の祈りを唱和したいと思います。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがみさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり。アーメン。口読文33、詩146編。朗読文33、詩146編。主を褒めたたえよ。我生きる限りは主を褒めたたえ。もろもろの君により頼むことなく、人の子により頼むなかれ。その息いでゆけば彼土に帰る。ヤコブの神を己が助けとし、子は雨土と海とその中なるあらゆるものを作り、虐げられる者のために裁きを行い、主は囚われたる人を解き放ちたも、主はかがむ者をなおく立たせ、主はあだし国人を守り、みなしごとやもめとを支えたも、主はとこしえにすべ納めたまわん、主を褒めたたえよ。 聖書を拝読します。ガラテヤの信徒への手紙1章18節から24節まで、新約聖書343ページです。ガラテヤの信徒への手紙1章18節から。それから3年後、ケファと知り合いになろうとしてエルサレムに登り、15日間彼のもとに滞在しましたが、他の人には誰にも会わず、ただ主の兄弟ヤコブにだけ会いました。私がこのように書いていることは神の御前で断言しますが、嘘をついているのではありません。その後、私はシリア及びキリキアの地方へ行きました。キリストに結ばれているユダヤの諸教会の人々とは顔見知りではありませんでした。ただ彼らは、かつて我々を迫害した者があの当時滅ぼそうとしていた信仰を今は福音として告げ知らせていると聞いて、私のことで神を褒めたたえておりました。以上です。お祈りいたします。御在天の父なる神様、御前に静まり、第一礼拝を皆様と共に守ることができ感謝します。また自宅で礼拝を守られている方々と共に賛美したいと思います。17日には灰の水曜日を迎え、受難節に入りました。主の十字架への歩みを思いつつ過ごしたいと思います。神様、まだ私たちは新型コロナウイルス感染防止のための自粛中ですが、東京都の感染者は500人を下回ってきました。また医療従事者からワクチン接種も始まりました。どうぞ新しい生活様式の中にある私たちをウイルス感染からお守りください。神様、私たちの中には病の中にある方々を覚えます。どうか共にいて慰め、癒しの御手が述べられますように、ご家族の皆様もお支えください。また多くのご奉仕を担ってくださっている方々にも感謝します。幼稚園越谷教会の子どもたちとそのご家族の健康が守られ、先生方のお働きが支えられますように祈ります。石橋牧師は本日は和久屋教会の礼拝説教奉仕に行っておられます。どうぞそのお働きが祝されますように。また棚橋牧師、鈴木牧師のお働きが祝され、健康が守られますように。これから御言葉を語ってくださる鈴木牧師が十分に御心を語ることができますように、また聞く私たちの思いをも謙虚に整えてください。御言葉に押し出されて、これからの1週間の歩みが導かれますように祈ります。言い尽くせぬ感謝と願いを皆様方のうちにある祈りに合わせ、私たちの救い主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。賛美歌294番、 光告白使徒信条。使徒信条、我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢いより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわ。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。説教、人によらず、鈴木恵子牧師です。一言祈らせていただきます。愛する天のお父様、すべて感謝いたします。どうぞ聞くもの、語るもの、聖霊で満たしてください。御言葉に力がますます加わりますように助けてください。尊き主イエスキリストの御名によりお祈り申し上げます。アーメン。ガラテヤ書は紀元54年から55年頃、パウロがエフェソにおりました時に書かれたと考えられております。パウロが命がけで福音を伝道し、教会を立て上げて慈しみ育ててきたガラテヤの諸教会に律法的な伝道者がやってきて、パウロの語った福音をの本質をひっくり返したのです。パウロの語った救いはキリストのみ、信仰のみ、福音のみでした。が、律法的な伝道者たちは、救われるにはそれだけでは足りない、不足だ、割礼などの律法を付け足したのであります。それはイエス様の十字架のあがない、復活の出来事を信じるだけでは足りないということなのです。さらにパウロについても、ペトロやヨハネのように生前のイエス様から使徒と任命されたのではない、だからパウロの語る言葉は当てにならないとまで言ったのです。ガラテヤの諸教会は混乱しました。この手紙はそのような律法的な伝道者、律法的な教会、律法的な信徒たちに真っ向から戦っていく手紙と言えます。何とかしてガラテヤの信徒たちを正しい福音に立ち返らせたいという強い願いが込められた、まあ、生々しい歴史の現実の中で書かれたものであります。そこで受け取る私たちも、生々しい現実にあってこの手紙をしっかり受け止めていきたいなと思うのであります。信仰即生活、生活即信仰であるからです。今日の聖書箇所に入る前に、まずこれまでのパウロの弁明を紹介したいと思います。ガラテヤ書1章1節をご覧ください。人々からでもなく、人を通してでもなく、イエス・キリストとキリストを死者の中から復活させた父である神とによって使徒とされたパウロとあります。他の手紙の挨拶文には見られないほど回りくどいことで自分の使徒性を訴えております。自分は人の作り出した制度、人間的な手続きで使徒になったのではない、復活の主イエスと主を復活させた父なる神様から直接に選ばれたものですと、まあ強く主張しております。私たちは使徒言行録の9章で、大 ダマスコ途上で復活の主が直接パウロに出会ってくださって救いに導かれたことを知っております。その復活の主とパウロの出会いを背景にしてこのように語っております。キリスト教徒を激しく迫害していたパウロ、その時はサウロと呼ばれておりましたが、復活の主自らが手を差し伸べてパウロを救い、さらに異邦人伝道の使命をもお与えになったのであります。復活の主が敵対している者に手を差し伸べて救われたのであります。このようにパウロは特殊な方法で福音を授けられたのであります。かつてのパウロは熱心なユダヤ教徒、それもファリサイ派、カマリエルの指示した優秀な弟子でしたが、神の救いについては目に覆いがかけられておりました。復活の主に出会って神の救いがどのようなものであったか具体的に見えるようになったのです。イエス様はヨハネ福音書14章の9節で、私を見た者は父を見たのだと言われましたが、パウロはダマスコで復活の主に出会って父なる神を新しく発見したのです。救いの確信が示されました。それまでのパウロの神理解には覆いがかかっていたのです。同じ神様を全く新しい神として、キリストの父として、私たちの救いのために御子をくださった愛の神として発見したのであります。またイエス様の十字架も、イエス様が律法を軽んじたから神様の裁きを受けたんだと思っていました。律法主義者の自分からすれば、イエス様は呪いにかけられて当然と思っていたのです。だからキリスト者を迫害したんだ。そのイエス様を神が良しとされて復活させられたということは、十字架の呪いはイエス様への裁きではなくて、私たち人間の罪の贖いのためであったと気づかされたのであります。そして自分が迫害していたイエス様は誠の神の御子であったと気づいたのです。神の救いの出来事は私たち人間には思いも及ばないことでした。私たちのために神は一人子を差し出してくださった。この気づきからパウロの命がけの福音の伝道の働きが始まったのであります。この復活の主との出会いがの体験があるからこそ、確信を持って自分が語る福音はキリストそのものということができました。一章の12節をご覧いただきますと、私はこの福音を人から受けたのでも教えられたのでもなく、イエス・キリストの啓示によって知らされたのですとある通りなのであります。さて、パウロはこのようにキリストから直接に福音を受けましたが、私たちはどうでしょうか。私たちのほとんどは家族から、あるいは先輩から、友人から、または教会に通って聖書を学ぶ中でキリストに導かれた方がほとんどだろうと存じます。人から教えられ、人から導かれ、信仰の歩みを始めることができた者たちです。しかしながら、この場合でも突き詰めますと、私たちの心に信仰心を作り出してくださったのは神ご自身であると言えます。 私たちの心には初めには信仰の主の字もなかったのです。全く無の状態でした。そこに新しく信仰の芽を生み出してくださったのは神の技、神のお力と言えます。ロマ書4章の17節には、死者に命を与え存在していないものを呼び出し存在させる神とあります。口語訳聖書ですと、死者を生かし無から有を呼び出される神となっております。自分の心に全くなかった信仰が今自分にはある。それは無から有を呼び出される神が作り出してくださったのであります。無から有を生み出してイエスは主なりと告白させるのは神の技、聖霊の働きであります。パウロのあのダマスコ途上で起きた出来事と形は少し違います。同じではありませんが、神様のお力によって私たちもキリストをキリストとして信じることができるのであります。第二コリントの5章の17節では、キリストと結ばれる人は誰でも新しく創造されたものなのですとあります。神様が一人一人に望んでくださって、その人を新しく創造されて新しい可能性に生かすのであります。信じるということはキリストと合体すること、キリストと共に死んでキリストと共に生きる、素晴らしい可能性が広がっていくのであります。私たちのほとんどが人から導かれたことが信仰の始まりであり、パウロの出会いとは異なりますけれども、初めの出会いが人からであっても、イエス様を主と告白するまでに父なる神様の創造のお働きがあったことを覚えたいと存じます。ガラテヤ書1章の16節から17節をご覧いただきますと、御子を私に示してその福音を異邦人に告げ知らせるようにされた時、私はすぐ血肉に相談するようなことはせず、またエルサレムに登って私より先に使徒として召された人たちのもとに行くこともせず、アラビアに退いてそこから再びダマスコに戻ったのでしたとあります。神によって異邦人伝道者として召された時、パウロは血肉にも相談せず、エルサレムの先輩に会うこともなく、アラビアに退いたとあります。これはパウロが血肉者や先輩をないがしろにするというのではなくて、ただ神の御心を深く受け止めようとしたのであります。異邦人伝道はユダヤ人にとっては思いも及ばないことでした。救いは先民イスラエルにあるとユダヤ人は思っていました。当時のユダヤ人と異邦人の間には現代の私たちが想像できないほど高い壁があったのです。その壁を一挙に打ち砕くようにパウロが選ばれました。救いは万民にある。もしパウロがエルサレム教会の影響下にあったとしたら、救いは万民にあるという啓示にも鈍感であったろうと存じます。アラビアに退いた、あれのは何か新しく出発するための準備期間 として必要であります。イエス様も公の生活に入る前に40日間荒れ野に入られました。モーセもミディアンの荒れ地で40年間、エリアも国を追われて一人市内の砂漠を歩みました。私たちも時に一人になって静まって神様に向かってうめいたり叫び求める時が必要と存じます。人生の岐路に立つような時には特に神様と向き合うことが必要だなと存じます。このアラビアがどこかはっきりしておりませんが、砂漠の人なき荒れ地です。パウロは神と一人向き合って神の御心をさらに深く受け止めてダマスコに戻りました。神の御心とはきっとパウロの救いと異邦人伝道への召しがパウロの生まれる前からの父なる神様のご計画であったということを深く受け止めたことと存じます。パウロが救われ異邦人伝道の使命を与えられたことはパウロが生まれる前からの神のご計画であった。神の永遠に変わらない一方的なご愛であったと確信したことと存じます。大変に長くなりました。これが経緯なんですね。で、今朝の御言葉に入る前の経緯の方が長かったのですが、自分が迫害していたキリストが実は真の神の御子であった、自分が人とされ異邦人伝道の使命を与えられたのは生まれる前からの神様のご計画であったと、神のご計画の永遠性の中に自分は生かされているという確信が語られてきました。さて、ガラテヤ書1章の18から24、なんでここを読んでいただいたかというと、夕拝で公開説教してちょうどここの部分だったんですね。それで司会者に読んでいただきましたが、復活の主に出会ってから3年目にしてようやくエルサレム教会に出向いた。滞在はわずか15日間。そしてケーファ、ペテロのことですがを訪ねただけで、他の人たちには誰にも会わなかった。ただ主の兄弟ヤコブにだけは会ったとここで述べられております。それはパウロの語る福音が人から教えられたものではないこと、そしてエルサレムに行ったのは決してペテロのお墨付きをもらいたいから行ったのではないということ。パウロの語る福音は主からの啓示によるものと主張しているのであります。ただ20節をご覧ください。私がこのように書いていることは神の御前で断言しますが、嘘をついているのではありませんと叫んでおります。いくら丁寧に正しいことを伝えても信じてもらえない。どうしようもなくてパウロはついに神様まで持ち出しております。パウロの心の痛みが伝わってくるのではないでしょうか。人は一度色眼鏡を通して見られますと、いくら正しくても色眼鏡は真実を曲げてしまいます。姑は嫁いびりをする者と色眼鏡をかけられますと、何をしてもいじめられていると誤解されます。人間関係が崩れます。一度警察に捕まった方は何かあるとすぐに疑われます。人はその人の過去の経歴、 判断し、そういうもので判断します。神様はどうでしょう。過去がどうであっても将来の可能性を見てくれるのです。そして受け入れてくださいます。パウロがまさにその、例と言えると存じます。パウロはエルサレム訪問の後、シリアとキリキアに参りましたが、使徒言行録を見ますと、シリアにはあのアンティオキア教会が誕生しております。異邦人伝道の拠点、パウロの3回の異邦人伝道もここから、送り出していただいております。またキリキアはパウロの故郷のタルソがあります。ここでパウロが何をしたかは詳しくは書かれておりませんが、おそらくパウロは新しい伝道に向かっての良き準備をここでしたと思われます。ユダヤの諸教会の人々はパウロと顔見知りではなかったのです。23節24節をご覧いただきますと、ただ彼らはかつて我々を迫害した者があの当時滅ぼそうとしていた信仰を今は福音として告げ知らせていると聞いて、私のことで神を褒めたたいておりましたとあります。ユダヤの諸教会の人たちはパウロの顔こそ見ておりませんでしたが、あのようなものがこのようになった、では滅ぼそうとしていた信仰を今は福音として告げ知らせていると、パウロのかつてと今の間に働かれた神の力を褒めたたいているのであります。パウロの今の生き方は神がパウロの時にその時にご介入くださったことによる生き方です。神によって新しくされた生き方です。パウロが頑張って得た生き方ではありません。人によるのではありません。ダマスコの途上で復活の主が贖いがたい力でパウロに臨まれました。そしてパウロがお従いした、そのようにして始まった新しい生き方です。それが異邦人伝道者であり人としての道であります。故に人々はパウロ自身を褒めたたえるのではなくて、神の恵みの御業として、神の深いご計画として神を褒めたたえたのであります。私たちも同様に神に新しい生き方を与えられた者同士です。願わくは一人一人の存在を通して、生き方を通して神の御名が崇められますようにと願うものです。お祈りさせていただきます。私はこの福音を人から受けたのでも教えられたのでもなく、イエス・キリストの啓示によって知らされたのです。慈愛の神、尊い皆をあがめます。パウロが素晴らしい伝道者として御用に応えられたのは、あなたが親しく手を差し伸べてくださったこと、それはまた父なる神様の永遠なるご計画であったことを示され、ありがとうございます。私たち一人一人もそれぞれの最善の時にあなたがご介入くださり、新しくされ現在がありますことを感謝いたします。あなたのご計画の永遠の中に生かされていることを覚えて、どのような困難をも乗り越えていくことができますように。コロナ禍で世界中がうめいておりますが、主の恵みのご計画を信頼して賢く行動できますように。医療従事者の健康をお守りください。石橋先生ご夫妻、そして棚橋先生をはじめ、 全国で福音伝道に励まれる牧師、そしてそのご家族をお支えください。春日部教会の白石ダビデ先生をどうぞお癒しください。福音伝道のために献身者が起こされますように、主がどうぞ若者の背中を押してください。越谷教会幼稚園の技をお守りください。病床にある方、また悩みの中にある方には、あなたの癒しと励ましがございますように。尊き主イエス・キリストの御名によりお祈り申し上げます。アーメン。賛美歌355番。お捧げいたします。
この静かな ました。一人一人の足を守り、この御言葉に集わせ、礼拝の御言葉に許されまして、感謝いたします。御言葉が世の中の不安の中にあっても、こうして心を沈めて、御言葉に聞き、祈り、賛美する今からありますことを感謝いたします。今日が鈴木牧師より、新しい御言葉をいただきました。どうかこの御言葉を糧に、一週間の歩みが一歩一歩あなたの心にかなうものでありますようにお祈りいたします。私どもに与えられましたたくさんの恵みをここに献金を感謝の印として御前にお届けいたします。どうかここに座らないお一人お一人の心のためにそしてあたり感謝に祈り尊き主イエスクリストの名を通して御前にお祈りいたします。アーメン。
詩編541祝祷高颂をもって礼拝を終わります。照らしあなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けてあなたに平安を賜るように、主イエスキリストの恵みと父なる神のご愛聖霊の親しきお交わりがここに集うお一人お一人とそのご家族の上にとこしないに豊かにございますように。アーメン。
世界の教会は加盟しています。
本キリスト教団を加盟しています。世界の戦争や紛争や災害や差別などの被災者支援活動を行っている団体です。日本キリスト教団は全国に1685の教会があり、2010年10月の教団総会で石橋牧師が議長に選出されました。次の年も3月17日2時46分を迎えました。東日本大震災です。日本キリスト教団を動かし災害支援をするためには自分の言葉で発信しなければなりません。12日に準備をして、13日に教団の幹事など4名で2台の車で被災地に向かいました。東北道が閉鎖されていたため、関越道から七夕川路で仙台に行き、すさまじい破壊の地に立ちました。1週間後、東京神学大学の学生10名と越谷教会の青年で、現在教会学校の小学科の教師の清水義人さんを入れて11名が越谷幼稚園の駐車場に集合、マイクロバスで釜石市に向かい、ボランティアと被災地に立って祈る旅をしました。この時父母の会から大量の上品をいただきました。大変助かりました。父母の会からの献金と越谷教会の有志からの献金100万円を持って活動しました。被災地の教会の被害総額を10億円と見積もりました。一般災害救助支援5億円、被災教会支援5億円、10億円を目標として国内募金運動を始めました。財務担当者はせいぜい集まって5億円、多くても6億円と言いました。この状況の中で MS から1億5千万円の献金をする用意があると連絡が入りました。台湾長老キリスト教会の総会に招かれました。この総会で7000万円の献金、自治体は8100万円の約束をしてくださり励まされました。世界の教会から日本キリスト教団に4億1000万円の献金が捧げられ、国内募金15億円を超えました。海外からの募金を含めて14億1000万円で、さまざまな災害被災者支援を2017年3月31日まで続けて予定の支援活動を終えました。5億円で被災協会の再建支援を行いました。ただ一つ、原発事故による放射能汚染下で福島県内の甲状腺エコー検査が行われていましたが、宮城県南部での事情が訴えられ、日本キリスト教団で検査機器を購入して甲状腺エコー検査をしてきました。現在も日本キリスト教団東北教区放射能問題支援対策室泉として活動を行っています。6年前、ひとっとかるとから車で40分の山の中にあるマルチン・ニーメラ会館で開催されたエグスの総会に招かれました。この総会で東日本大震災と被災者支援のプレゼンテーションをしました。世界の教会に祈られていることをそのことに励まされました。今年はあの大災害から10周年を迎えます。昨年の日本キリスト教団総会はコロナ禍の影響で教団総会は1年延期となり、今年の10月に開催されます。エムスの総幹事を総会にお招きし、開会礼拝の席を していただきたいと考えています。越谷教会では今年の1月第3日曜日の礼拝をエムスのために祈り献金を募りました。6万円を超える献金が集まりました。2月の第3日曜日のこの礼拝後をエムスのために祈り 献金をします。この献金と父母の会からの尊い献金75,406円とともに30万円にして円津に献金したいと考えています。父母の会の尊いご奉仕に感謝いたします。牧師石橋へお祈りいたします。主イエス・キリストの父なる神様、エルスの尊い働きを深くお知らせ感謝いたします。私たちはエルスのために祈り献金を出されました。そして今日この日にも祈り献金を伝えていきたいと思います。献金を伝えることにおいてエルスの尊い働きにつながることの恵みを感謝いたします。主がエルスの働きをますます豊かに祝してくださり、神様の御座のためにどうぞ用いられてきますように、エルスで働くお一人お一人、またエルスにつながる祈り献金をされているお一人お一人をどうぞ豊かに祝してください。主イエス聖書の御名により